ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も、まあちょっとは、天気はそれほど良くはないんですが、少し一休みの話をしたいと思います。この頃ですね、まあこの頃というかずっと前からそうなんですが、国会がですね、ほとんど議論してないわけですよ。最近は何か変な学校の先生がですね、日教組の先生がですね、つまんない自衛隊の人は貧乏人しか行かないんだなんて話したりですね。それで揉めたりですね。今度はなんか、総理大臣の返事が悪いとか、もっとちゃんとした返事しろとかね。まあまあいいと思いますけどね。日本ってね、今重要なことがいくらでもあるんですよ。例えばまあ政治的なことで一番大きいのはやっぱり中国の問題ですね。中国がもし台湾を攻めるようなことあったらですね、まず第一に。台湾と南の沖縄の島ってね、ほとんど100キロぐらいしか離れてないんですから。そこのところを中国の軍艦が通らないとですね、中国は台湾を攻めることができないんですよ。航空機もそうですね。中国からまっすぐ台湾の方に行くだけじゃないんですよ。迂回して後ろから行く場合もありますからね。当然ですけど。そしたらもう日本人が住んでる島が戦場になっちゃうんですよ。それどうするか、どうやって防ぐかと。いうことを具体的にやらないとね、沖縄の島も日本の島なんですよ。日本が守らなきゃいけない島なんですよ。それをほったらかして、野党は一体何してんですかね。僕ね、信じられませんよ。それからもちろん、中国がね、1年ぐらい前から経済的にいろんな苦境に立たされて、いやいや、中国が苦境を立たされてるのは中国にも責任があるといえば責任ありますよ。しかし日本だって、バブルが崩壊したり、いろんなことがあって、経済的には不都合のことが起こるんですよ、いくらでも。で、最近ではね、それがまあ1年ぐらい経ちましたんで、だんだん事態が深刻になってきてですね、日本から中国に進出している非常に大きな会社ですね、最近ではソニーなんかもそうですが、まあ、京セラだとか、まあ一番最初の頃1年ぐらい前は、まあ先端的な会社がですね、引き上げてきたわけですよ。これは日本の経済にとってものすごく大きいし、まあ日本人にとっても大きいんですね。それから日中関係っていうのは非常にこう貿易も進行してきましたから、それに関わってた国会議員も多いわけですよ。親中派と言ってましたけどね。そういうのも全然変わってくるわけです。ところがこれについては国会でもほとんど議論しないし、それで NHK も放送しないという、そういう状態なんですよ。政治経済でもそうですね。ですから、日本と中国というのは非常に親密にやらなきゃいけないのに、報道が緊張してて報道できない。国会も緊張してて議論できないっていう状態なんですね。これはもう日本にとっては政策的には最高級に大切なものなんですよ。もちろんイラン戦争も大切ですけど、イラン戦争ってのは日本から見たら随分遠いですからね。まあ、議論はしていいですけど、まあ、石油の問題がありますけどね。だけど石油は備蓄がありますから、むしろイラン戦争の問題は、イランの戦争がどうなるかということは日本人にはあまり関係ない。もちろん日本人に関係なくても世界的なことはちゃんと議論し、国会で議論し、それから NHK が報道しなきゃいけませんよ。いけないけども、まあ遠いことですよ。だけどイラン戦争のために石油はどうなるのか。備蓄量は十分にある。それから日本と中東の関係、日本とイランの関係は非常に良好なので、日本の石油が突然入ってこなくなることもない。備蓄量は昔流に言えば10ヶ月分。今流で言えば2年分ぐらいあるんですよ。ですから当面、イラン戦争が3ヶ月、4ヶ月続いてもね、実際上は3ヶ月続いたんですけども、そのぐらい続いたって、日本人の生活に影響ないんです。ところがナフサがなくなってくるなんて何を言ってるんですか。ナフサっていうのは 100% 原油から作るんですよ。しかも中東の原油っていうのは質がいいんで、まあ、ナフサっていうのは石油の中でも、成分としては貴重な成分なんです。だから、あんまり質の悪い石油だとナフサあんまり取れませんが、中東の石油っていうのはもう、ナフサいくらでも取れるんですね。それで日本に入ってきている、石油はほとんどが中東なんです。ですから、今まで備蓄してるのも中東なんです。今入ってきてるのも中東なんです。それでナフサっていう非常に重要な原料のパーセントは変わりません。したがって、全然問題ないんですよ。それなのにナフサがないっつって、なんかナフサ不足でどうするどうするっていっぱい報道ありますけど、報道もね、 なんで備蓄の石油がいくらでもあってまだ全然途切れるというか、2年分ぐらいあるのに最初の3ヶ月でこんなことが起こるはずないわけですよ。それからもう継続的に中東から石油が入ってますでしょ。それからルートもホルムズ海峡を通らないルートが2つもありますし、全然問題ないんですよ。それを議論してないんです。それはもうイラン戦争もそうですね。それからその他に、まあ、AI とか産業の転換というのが今非常に問題ですよね。どういうふうにして産業を転換していくかと日本にとっては非常に重要です。その他にもちろん教育の問題だとか科学技術の問題だとか、それからもちろん国民から 50% もね、税金とか年金とか取っていいのかっていう問題とか、もう内外にいくらでも大きな問題が山積みなんですよ。教育の問題もそうですね。教育の問題も非常に大きいんですね。なぜ大きいかっていうと、これから AI が入ってきて、仕事の状態がうんと変わりますね。そうしますと、今小学生で勉強してるのは、今までの勉強と違う、今後の産業に、今の小学生は今から20年後ぐらいの社会に入っていくわけですから、当然国会はですね、こういう時に、こういう時代の変化に、日本の子供たちが将来大人になって働く時に困らないように、どういうことをやらなきゃいけないかってことも議論が必要ですよね。もちろん交通も必要ですよ。私なんかタクシー乗りますとね、タクシーの運転手が、武田先生、AI になったら我々全部クビなんですかねって心配してるわけですよ。もちろんそればかりか、もうすでに、過渡的にはね、いろいろその、事務の関係だけで処理できるような、パソコンの少し発達したものだけで処理できるような産業は、どんどんどんどん今雇用数が減ってるんです。そうすると一体どうするのかっていう問題ありますよね。そういった問題でも、国政の問題、国の政治の問題で議論を山ほどしなきゃいけない。それなのにね、ここに書いたように、頼むから、国政の議論をしてくれと、国会は。頼むよと。僕そういう感じなんですよ。何やってんの、あなたたち。これはもちろん、バックがあるんですよ。このバックは非常に大きいんですね。大きな歪みがあるわけですね。今度、自民党が316議席を取って、3分の2を衆議院で取ったと。まあ、参議院がありますけども、もちろん参議院の議決っていうのも重要なんですね。それは、日本国の政治があんまり一方方向で決まっちゃいけないという意味では大切なことですけども、ですね、やっぱり国の政治の中心は衆議院議員なんですよ。衆議院議会でどう議論するかっていうことですね。もちろん、これだけ自民党が増えたら、野党と自民党の議論だけじゃダメなんですよ。中身の自民党の中の議論を、国会で明らかにして、自民党同士も活発に議論して、今私が言ったような大きな政治問題を国民の前でどういうふうにやっていくかっていう議論をしなきゃいけない。野党もですね、少なくなったとはいえですよ。今ね、野党連合もできてないんですよ。これだけ少なくなったら野党は野党で連合して国民のために自分の党じゃないですよ。国会議員というのは自分の党のことを考えるんじゃないんですよ。まあ、党議拘束だとかね、党の公認とか言って、何か党の代表のような錯覚をしてるんですね。だけど憲法をよくご覧になったらわかるように、憲法は党っていうのを認めてないんです、もともと。党というのはとりあえず国会内で活動するために便宜的なグループに過ぎないんですよ。国民は党ではなくて、国会議員一人一人が明確な国政に対する論拠を持ってて、それを激しく国民のために議論するっていうために国会があるんです。今の国会みたいにね、なんか首相の答弁が悪いとかいいとか言ったらね、別の委員会作ればいいんですよ。それ議論しなくていいって私言ってんじゃないんですよ。なんかね、首相の答弁に関する国会の委員会とか作ればいいんですよ。なんでやらないと思います？これ昔からやらないんです。安倍さんの時代からやらないんですよ。安倍首相が俺は良かったんですけど、安倍さんの政策があまりできなかった。細かいことばっかり引きずり下ろせました。なんか、桜の会の問題とかね。そういう問題。そういう問題あるでしょう。野党はね、やっぱり信頼できる政府じゃなくちゃ議論できないから、これは重要だ。重要なことは分かってますよ。国会で議論するものが重要じゃないものはありません。しかし、それを常に中心の委員会ね、予算委員会とか、そういうんでやるんじゃなくて、委員会作ればいいんですか？首相の信頼性に関する委員会とか。 国会の答弁に関する委員会とかやって、どんどんどんどんやればいいじゃないですか。そしたらそういう問題も、大体ね、国会が一つの委員会しかやってないなんていう時代じゃないんですよ。台風もいくらでも来る。それに対して昔は、985ヘクトパスカルなんていうのは弱い台風は、ほとんど報道もされなかったんです。科学技術が進んで、防災技術も進んで、防災政策も進んでるにもかかわらず、昔は985ヘクトパスカルの台風はほとんど報道しなくていいぐらいだったんです。今ぐらいの雨だったら全然報道しなくていい。それは地方自治体の問題だったんです。今は、なんか全国的に985ヘクトパスカルの台風が沖縄にいる時から大騒ぎしてるんです。じゃあこれ発達するのかなと思って私が見てますと、発達もしないんですよ。985ヘクトパスカルの台風で発達する見込みのない台風を NHK が報道するって時代がおかしいんです。何が間違ってるのか。報道が間違ってるのか、台風に対する政策が間違ってるのか、どっちかです。それもわからない。実に変なことになったもんですね。私、今日カリカリ来てるわけじゃないんですよ。別に機嫌はいいんですけど、あまりにひどい。度を超えてますよ。僕はここに書いてある、頼むから国会で国政の議論をしてくれと。そんなことを国民が言わなきゃあんないこと自体がおかしいじゃないですか。国民は何も言わなくても国会では国政の議論をするための国会ですよ。だから今日みたいに、ここら辺みたいになんか国会で議論しない。そんなつまんないね。答弁の仕方がどうのこうの議論するんだったら他の委員会も作らないでやるんだったらね、国会止めるんだったら全与党が国会に出ないとか言ってるんですよ。いやもちろん全員その日割りで、国会議員の歳費を削らなきゃダメですよ。仕事してないんだから通信費も何も全部その比率で。だから例えば3ヶ月国会が止まったらね、国民が国会に払う費用を4分の1削らんといかんですよ。そしたら多分議論します。そのくらいの人たちなんですよ。お金が入んなかったら議論しない。ね、4000万ももらってるんですよ、1年に。それをもらってもかつ議論したくない。もっと金が欲しい。まあそれを我々が選んでるのが悪いんですけどね。ということで今日はちょっと、まああんまり面白くない話ですみませんでした。